カーボンニュートラル、 AI をはじめとする技術の発達など、私たちを取り巻く環境は刻一刻と変化しています。私たちはこの先、新しい未来に向かってどのように歩んでいけばよいのでしょうか。東海地方には時代の変化に対応し、さまざまな分野で活躍し続けているものづくり企業があります。この番組では、ものづくり企業、ものづくりを支える企業、時代の先端を行くスタートアップ企業のトップをお迎えし、これまでいかにして未来を切り開いてきたのかをお伺いします。今回は株式会社林竹郎代表取締役、林慎一郎さんにお話を伺います。竹郎は漢字では炉を築くと書きます。炉とは焼却炉、溶解炉などさまざまなものを加熱する、溶かす、燃やす設備です。その炉の設計、製造からメンテナンスまで一貫して対応できるのが林竹郎です。炉にはバイオマスボイラー、アルミ炉、電気炉、焼却炉、脱臭炉などさまざまな種類がありますが、あらゆる炉に対応できるのが林竹郎の強みです。工業製品は炉に始まり、炉に終わります。ものづくりを縁の下で支える炉の技術をいかにして未来へ継承するか、アイデアで未来を切り開く林竹郎に迫ります。東海ものづくり大学開講です。皆様、いかがお過ごしでしょうか。東海ラジオ、村上和弘です。ものづくり企業のトップに未来を学ぶ東海ものづくり大学、今回は株式会社林竹郎代表取締役、林慎一郎さんにお話を伺います。林社長、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
一言で炉って言いましても、まあ一番身近なのが焼却炉、それから金属を溶かす溶解炉、あるいはあの陶磁器やピザといった料理を焼く釜などがすぐに頭には思い浮かぶんですけれども、林竹郎はあらゆる炉を手掛けてらっしゃるんですね。
そうですね、あの本当に竹炉といっても、燃やす、溶かす、断熱するなども、専門の炉に分かれていて、で大体普通はその育ってきた専門の炉を手掛けていくんですけども、ちょっと弊社はあらゆる全ての炉をこうできるようになりました。
個人的に昔からすごく不思議なんですけれども、金属溶かして入れても溶けないってすごいことですよね、考えてみると。
そうですね、もうそれも本当に歴史があって、多分溶けてひどいこう事故にあったり、いろんなことをしてきて、技術者たちがもう耐えられる炉っていうのを考えて、その材料を使ってまあ私たち職人があの炉を完成させるっていう、みんなのこの技術の集結したものになってますね。はい、
はい、で林社長は竹炉の世界に職人の弟子として飛び込まれて、技を磨き、技術の後継者として独立されて林竹郎を立ち上げられたということですけれども、どうでしょう、会社は最初からうまくいったんでしょうか。
もう全くうまくいってないっていうのがもう本当の最初の答えで、
はい、
っていうのはあのこう竹郎の技術が身についたからこう仕事が来るだろうっていう、もうすごい甘い考えで独立してしまったので、技術がついたからってこう技術がついた人を注文とかする側が知らなければもう何の意味もないので、それでもう自分から営業してこう知ってもらうしかないっていうことで、もうそこからのスタートでした。煙突を見ては、あ、ここに炉があるんだろうなっていうので、こう飛び込んで修理させてくださいですとか、こうもう本当に全く関係ない炉の周りの配管の仕事だったりとか、そういうのをやりながらこう名前を売っていって、少しずつこう紹介してもらえたりしながらこう増やしていったっていうのが経緯になります。どうしてここまでこう仕事が増えていったかとかも思い返してもわからないんですけど、その日々日々をできる仕事できる仕事をやっても、名前をひたすらこう名刺交換したりして売っていった結果なのかなとは思います。
あの先ほどもお話しいただきましたように、炉と一口に言っても本当にさまざまな種類があって、専門分野に特化した企業も多いというお話も伺いましたけれども、林竹郎さんの場合は専門分野、得意分野を限定せずに、炉に関することは何でも引き受けるという体制を構築されたわけですけれども、これができた理由ってどういうところなんですかね。
これはなんですけども、本当に一言で言うと専門分野の仕事だけ受けて、専門分野でない仕事がこう依頼があった時に断っていたら、もう生活もできなければ食べて全くいけなかったっていうのがもう大前提なんですけど、それでやったこともない色の依頼が来た時でも、もうこうやれますと返事して、そこから必死でできる職人さんやら会社をもう必死で探して、それで組んで一緒にやるうちにこう見て覚えて、でそれがもう技術になり、それはもうできる色になると思うんですけど、そういうのをいくつもやっていくうちに、まあ、全てができるようになってしまったっていう感じです。
なるほど。本当にね、炉もいろいろありますけど、多岐にわたる一つとしてはどんなものがあるのでしょうか。
そうですね、もう本当皆さんの必ず身近に感じる炉といえば、火葬場のお亡くなりになった方を焼いて骨にする炉になります、
うん、ね、実は私6月に母亡くなって、まさにお世話になったんですけれども、あれも本当に大事なものですし、メンテナンスって大事ですよね。
その炉のメンテナンスも大事なんですけども、やっぱり火葬場の技術のすごいところは、燃やし尽くさずに骨だけ残すっていう、その技術が素晴らしくて、そこがやっぱり亡くなった方の骨だけでもやっぱ残ってると、私も経験あるんですけど、燃やし尽くしちゃって灰にしちゃったら何ともなりませんので、はい、そこがすごいかなと思います。
今まで僕はもう本当それ当たり前だと思ってたんですが、あれは骨だけ残るような温度設定できちんと焼いてるってことなんですね。
そうです、温度設定と時間と送り込む空気とか、そういう全てのものがないとあんな綺麗に残らないです。
はあ、いやいや、そうなんですね。そういった技術のおかげでね、最後こうきちんと骨として残るっていうのはすごくありがたいですね。
そういう技術者たちが集まって作った炉を最後に作るのが竹炉職人なので、その人たちがいなくなってしまうと、そういう炉もできなくなってしまうのが一番の自分たちの将来につなげなきゃっていう思いが強いところがあります ね、
もう本当に大切な仕事ですよね。
はい、
まあ、いろいろとね、これまでたくさん決断をされてきたと思うんですけれども、何か社長が決断される時の決め手っていうと何になりますか。
例えばもう設備投資をしようとかする時でも、この設備投資をして、例えばお客さんが早く修理してもらえて喜ぶですとか、トラックを導入してそのトラックがあることによって職人さんが働きやすくなるですとか、決断をしたことによって自分だけがこう得したとかではなくて、周りの人がなんかこう喜んでくれたり得したりっていうことがあると、もうそこでスパンと、たとえ苦しくても何か障害があってももう決めて突き進んでしまいます。もうそれ以外では決められないんです、難しすぎて、やっぱ決断っていうのは、うん、はい。
で、実は林黒さんはレンガの常識を覆す組のブリックというものを作られて、まあ、新しい事業として会社も立ち上げられたわけですけれども、これは耐火レンガを用いた積み木などを製造販売する新事業ということで、これ本当に面白い商品ですよね。
日頃竹炉職人が使って炉を作っている耐火レンガっていうのを遊び道具とかそういうのにして、こう一般の方にも触ってもらいたいとか、それで竹炉をちょっとでも身近なものに感じてもらいたいとか、そういう思いでまず作ろうっていうふうに思いました。
ちょうど形が漢字の山冠みたいな形で、組み合わせることによっていろんな使い方ができますよね。
はい、やっぱり竹炉もそうなんですけど、レンガってもう長方形の、皆さんが知っているレンガなんです、長方形の、
はい、
それをもういろんな形に加工もしますけど、いろんな風に組んで、ああいうその炉が出来上がるんです、建物ですとかバーベキューの炉ですとか全て。なので、まあそれをこう一般の方にも想像力を働かせて、自分のオリジナルの何か香炉などを作ってもらえたらなと思って作りました。
ですからもう本当キャンプとかやる楽しみだけではなく、やっぱり特に男の子は子供の頃からね、プラモデル作ったりいろいろありますから、なんかそういう面白さがあってすごくいいですよね。
そうですね、本当にいろんな方に使ってもらったんですけど、やっぱり子供はまあすぐ集中して 作り出すんですけど、大人も何これって最初はこう言うんですよ。なんかって言ってこう組み出すと、もう集中してずっとやってます。
そうでしょうね、
はいはい。
さあ、そんな林九郎さんですけれども、あの今の課題、それから未来への展望をぜひお聞かせいただきたいんですが。
ちくろという業種は製品の始まりであり、こう終わりに必ず携わってどうしても必要な職業なんですけども、ただあの知名度が全くないですし、あとはもう 3K でっていうのもあって、もともとあまりやりたがらない職業なんですけど、私があの若い頃からもあの高齢化だったんです、この業界は。なんですけど、私ももうあともう本当に10年とかすると、私がもう高齢の部類に入ってきちゃう時に、本当に若い方がいなくて、この技術が止まってしまうんじゃないかって、その技術が止まってしまうと企業が製品を作れなくなり、焼却炉が燃えなくなって出したゴミが溜まっちゃうとか、そういう支障が出てきちゃう可能性もありますので、なんとか技術を引き継いでいきたいなっていう思いでやってます。
三方よしという会社のモットー終わりですけれども、社長のご自身の座右の銘、大切にされている言葉ありましたらぜひ。